16ページ、お知らせ。町民の皆さんにお知らせしたい情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。暮らし、環境、井戸水などを公共下水道に排出する場合は届出が必要です。家庭や工場、事業所などで井戸水など水道水以外の水を使用している人で、使用後の排水を公共下水道へ排出する場合には、公共下水道使用開始届を提出していただき、その排出量に応じた下水道使用量を納めていただく必要があります。不正な手段で使用量を免れた場合、過料に処せられる場合がありますので、まだ届出をされていない場合は、下水道課までご連絡ください。問い合わせ、下水道課、電話 34-2076。 清掃センターからのお知らせ。8月12日、月曜祝日の町内収集はお休みです。この日はゴミの収集を行いません。燃えるゴミの収集日が月曜、木曜日の自治会は次の収集日に出してください。ゴミを清掃センターへ持ち込めます。時間、午前9時から正午。費用、10kg につき50円。家庭ゴミ、10kg 未満は 10kg とみなします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や、分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。問い合わせ、清掃センター環境管理課、電話 33-5003。 子育て・教育。ワイワイタイム2。夏祭りごっこを親子で楽しみませんか？日時、8月29日木曜、午前10時から11時ごろ終了予定。受付、午前9時50分から。場所、宮の森保育園プレイルーム仲良し広場。内容、金魚すくいごっこをした後かき氷を食べます。対象、平成28年4月2日から平成30年4月1日生まれのお子さんとその保護者。定員8組。申し込み順、問い合わせ申し込み、8月20日火曜から22日木曜、午前10時から午後4時に電話で宮の森保育園へ。フリーダイヤル 0120-783-194。 親子で遊ぼう、わらべ歌ベビーマッサージ。赤ちゃんの大好きなスキンシップやマッサージを一緒に楽しみませんか？日時、9月6日金曜午前10時から11時ごろ終了予定。受付、午前9時55分から。場所、宮古保育園プレイルーム。対象、生後1ヶ月ごろからの赤ちゃんとお母さん。定員15組程度。申し込み順、持ち物、バスタオル1枚、赤ちゃんのお世話用品。注意、予防接種後48時間以内の場合は受講できません。問い合わせ申し込み、8月26日月曜、27日火曜、午前10時から午後4時に電話で宮古保育園へ。フリーダイヤル 0120-194-783。 催し・講座。親子ふれあい体験学習。コカ・コーラ工場見学では、工場の中をガラス越しに見学します。京都鉄道博物館ではさまざまな角度から鉄道を体感できます。開催日、10月12日土曜、雨天決行。場所、コカ・コーラ京都工場、京都鉄道博物館。集合場所、青垣障害学習センター。出発時刻、午前8時30分。受付、午前8時15分から8時30分。対象、小学生とその保護者。 なお対象以外の人は参加できません。定員45人、必ず親子で参加してください。参加費1人1000円、当日徴収、持ち物、弁当、水筒、筆記用具ほか。申し込み方法、9月6日金曜までに電話または申し込みフォームで障害教育課へ、電話 32-6193、 申し込み多数の場合は抽選。 QR コードがあります。申し込み後9月24日火曜までに登録されたメールアドレスへ参加の可否をお知らせするメールを送信します。次のアドレスからのメールが受信できるように設定してください。期日を過ぎてもメールが届かない場合は障害教育課まで問い合わせてください。メールアドレス、障害 shogai-info@town.tawaramoto.nara.jp 注意、キャンセル待ちはありません。問い合わせ、障害教育課親子ふれあい体験学習係、電話 32-6193。 17ページ、子ども科学教室。奈良工業高等専門学校の先生の指導による楽しい教室で、スクラッチを活用したプログラミング教室を体験します。日時、9月8日日曜午前10時から正午。場所、青垣障害学習センター2階研修室。対象、町内在住の小学4年生から6年生。保護者の見学可。定員20人、応募者多数の場合は抽選。持ち物、メモ帳、筆記用具。問い合わせ、申し込み、8月18日日曜までに電話か入力フォームで障害教育課障害学習係へ、電話 32-6193。 QR コードがあります。ピッツ空手体験会。 NPO 法人青垣スマイルクラブではオリンピック種目にもなっている伝統派空手の体験会を開催します。日時、9月18日、25日、いずれも水曜、午後5時から6時。場所、中央体育館トレーニング室。対象、幼稚園、年中、年長児、男女。運動できる服装でお越しください。参加費無料。定員15人、先着順。持ち物、水筒、タオル。講師、森田信樹さん。問い合わせ、申し込み、8月14日水曜から電話で中央体育館内青垣スマイルクラブへ、電話 33-5882。 聞こえのサポーター講座、受講生募集中。見ただけではわからない聞こえの不自由さを知って、どんなお手伝いができるのかを一緒に学びませんか。講座では要約筆記をつけています。お近くに耳の遠くなったお年寄りや聞こえにくくて不自由している難聴者がおられたら、どうぞご一緒にお越しください。日程、9月は6日、13日、20日、27日。10月は4日、11日、18日。11月は22日、29日。12月は6日の全10回、いずれも金曜日。時間、午後1時から3時。場所、青垣障害学習センター2階、会議室など。対象、町在住在勤の人。参加費1000円、テキスト代など。申し込み締め切り、 8月30日金曜。なお、受講希望者が5人に満たない場合、講座を開催しませんのでご了承ください。問い合わせ、申し込み、健康福祉課障害福祉係。電話 34-2090、ファックス 32-2977。第1回、空き家個別相談会。現在お住まいになられていない一戸建てや、利用していない土地を所有されている人で、今後の利活用や処分などを検討している人を対象とした個別相談会を行います。日時、9月9日月曜、午前9時から午後4時、場所、町役場2階、相談室 2B、定員6人、申し込み順。問い合わせ申し込み、9月6日金曜必着までに、直接または電話で観光まちづくり推進課まちづくり推進係へ。電話 34-2085。 ズサポーター講座 in 田原本社協ファミリー祭り。毎年恒例の社協ファミリー祭りにて、認知症について学ぶキッズサポーター講座を開催します。認知症についてわかりやすく説明します。誰もが暮らしやすい街をみんなで作りましょう。参加無料、申し込み不要。日時、8月25日日曜午後1時40分から。場所、町社会福祉協議会大ホール。対象、小学生以上。問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 34-2118。 8月の納付、普通徴収分、納期限9月2日月曜。種類、町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも第2期分。徴税などの納付には、安全、確実、便利な口座振替をぜひご利用ください。現金を持ち歩く必要がなく安全です。うっかり納め忘れる心配がなく、納付が確実です。金融機関などへ出かける手間がいらず、お忙しい人に便利です。口座振替の申し込み手続きは簡単で、一度申し込みをすると、毎年継続して口座振替できます。手数料は無料です。ぜひ申し込みください。申し込みは、納期限の1ヶ月前までにお願いします。問い合わせ、税務課徴収収納係、電話 34-2111。 18ページ、催し・講座。令和元年度スポーツ教室、後期テニス教室。一般男女、初級・中級。日時、9月7日土曜から11月16日土曜、午後1時から3時。土曜日10回。場所、中央体育館テニスコート。定員30人、申し込み順。なお、過去3回以上受講した人は参加できません。参加費1500円。受講料1000円、障害保険料500円。申し込み方法、8月10日土曜から25日日曜に中央体育館に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて申し込みください。電話・ファックスでの申し込みは不可。参加費の返金はできません。問い合わせ、中央体育館障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。 平和パネル展、比較平和都市宣言の町田原本町。各地で展示されることにより、被爆の実相を知ってもらうことを目的に、日本比較宣言自治体協議会から寄贈された資料を展示します。日時、 8月10日土曜から15日木曜午前9時30分から午後5時、10日土曜は午後7時まで、13日火曜は休館、15日木曜は正午まで。場所、青垣障害学習センター内、図書館前北出入り口通路。問い合わせ、総務課自治人権推進係、電話 34-2114。 第25回四季郡平和の集い、長谷川義文さんの絵本ライブを行います。日時、9月8日日曜午後2時から。場所、青垣障害学習センター弥生の里ホール。参加費1000円、中学生以下は無料。講演、田原本町町教育委員会。問い合わせ、四季郡平和の集い実行委員会代表森、電話 32-6414。 第16回シンポジウム、これでいいのか、私たちの暮らしの中の人権。日時、8月9日金曜午後1時、受付午後0時30分から。場所、橿原万葉ホール、ロマントピアホール、橿原市。内容、シンポジウム。コーディネーター、落語家、露野真嗣さん。パネリスト、一般社団法人、部落解放人権研究所。名誉理事、友永健三さん。NPO 法人、キララの木理事長、江川美奈子さん。県暮らし創造部長、増田誠史さん。県中央子ども家庭相談センター所長、倉西道明さん。参加無料、事前申し込み不要、手話通訳あり、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、市町村人権童話問題啓発連携事務局、電話 22-9611。 福祉作業所のガレージセール。奈良大東会では地域との交流を図るため、利用者が手作りこんにゃくや大和茶、リサイクル品などを販売します。日時、8月30日金曜午前10時から午後1時。問い合わせ場所、田原本町福祉作業所。電話 33-5824、 千代 1221-1。 下水道施設見学会。下水道ってなに？県内の4つの浄化センターで下水道施設の見学会を行います。また当日はお子さん向けイベントも行います。内容は各浄化センターによって異なります。参加無料、当日現地で受付。日時、9月7日土曜、8日日曜、午前10時から午後4時、受付は午後3時まで。なお、宇田川浄化センター、吉野川浄化センターは7日のみ、第二浄化センターは8日のみ開催。場所、浄化センター、大和郡山市。電話 0743-56-2830。 第二浄化センター広陵町 0745-56-3400。 宇田川浄化センター宇田市 0745-82-5725。 吉野川浄化センター五条市 0747-22-8631。就職募集。令和元年度奈良県広域消防組合消防職員採用募集案内後期。県広域消防組合では令和2年4月1日採用予定の消防職員を募集します。募集区分、短大高校区分。なお、 募集案内の詳細については、7月下旬に県広域消防組合ホームページで掲載予定です。問い合わせ、県広域消防組合消防本部人事企画課人事係、電話 20-1119、 QR コードがあります。9ページ。第2回弥生わらアートコンテスト、弥生土器コンテストに参加しませんか？唐子鍵遺跡史跡公園ホームページの QR コードがあります。弥生わらアートコンテスト、エントリー期間10月31日木曜まで、募集団体20組先着順、審査発表予定日11月17日日曜午後。作品点数及び大きさ、1グループ1作品、大きさは全長5メートルまでとします。高さは要相談。題材、史跡公園の風景になじみ弥生をイメージできる作品。制作期間11月1日金曜から12日火曜午前9時から午後5時。制作場所、唐子鍵遺跡史跡公園内。公園内西側の弥生の建物広場が基本ですが、別エリアでの制作は公園事務所と協議を行い、問題なければ可とします。休園日月曜日、月曜が祝日の場合はその翌日。材料、製作、骨組みの木材、竹、藁、製作道具は基本持参、要相談。製作にかかる費用は自己負担。構造上必要な番線、ビス止めは可とします。製作費用、運搬を含め道具、材料は自己負担。展示期間、完成から12月20日金曜前後。展示期間後は主催者、制作者で協力して随時撤去します。賞、各種賞があります。弥生土器制作コンテスト、募集期間10月31日木曜まで、募集点数20点先着順、審査発表予定日11月17日日曜午後。募集要項、1、作品の高さは50センチメートルまで。2、素焼きのものに限定、野焼き、窯で焼成したもの。3、上薬がある作品や過去にコンテストなどに応募した作品は対象外。4、応募点数は1人1点まで。作品持ち込み場所、唐子鍵遺跡史跡公園内、遺構展示情報館。開演時間内に制作者が直接持ち込むこと。郵送不可。作品持ち込み期間、10月19日土曜から31日水曜。作品展示期間、持ち込み時から12月22日日曜まで。作品展示場所、遺構展示情報館東壁。賞、各種賞があります。唐子鍵考古学ミュージアムでは8月16日夏季講座、弥生土器を作ってみませんかを開催します。詳細は広報7月号をご覧ください。問い合わせ申し込み、唐子鍵遺跡史跡公園事務所、指定管理者京阪園芸株式会社、電話 34-5500。 史跡公園ボランティアを募集します。唐子鍵遺跡史跡公園で来園者が楽しく過ごすことができるボランティア活動に参加してみませんか。研修日程、9月から令和2年1月の間に全5回の実施を予定しています。詳細は史跡公園ホームページをご覧ください。初回、9月14日土曜 午前9時から11時30分、場所、道の駅レスティカラコカギ2階多目的室。活動内容、カラコカギ遺跡に関係したイベント企画、火起こし土器を使った炊飯などの体験学習、遺跡遺構展示室でのガイド、樹木、昆虫、鳥などの自然学習、定員30人、先着順、問い合わせ申し込み、カラコカギ遺跡史跡公園事務所、電話 34-5500。
20ページ、就職募集。自衛隊、自衛官候補生、応募資格、18歳以上、33歳未満の人、受付期間、年間を通じて、試験日、受付時にお知らせします。一般層候補生、応募資格、18歳以上、33歳未満の人、受付期間、9月6日金曜まで、試験日、一次試験、9月20日金曜から22日日曜のうち指定する日、二次試験、10月11日金曜から16日水曜のうち指定する日、航空学生、応募資格、海上自衛隊航空学生、高卒、見込みを含む23歳未満の人、航空自衛隊航空学生、高卒、見込みを含む21歳未満の人、受付期間9月6日金曜まで、試験日、一次試験9月16日月曜、二次試験10月15日火曜から20日日曜のうち指定する日、三次試験海上自衛隊11月22日金曜から12月18日水曜のうち指定する日、航空自衛隊11月16日土曜から12月19日木曜のうち指定する日、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊橿原地域事務所、電話 29-9060、 QR コードがあります。高校中学生、高校生の体験作文を募集します。日常生活で体験したことを作文にまとめることを通して、より良い生活について考える機会とするため、体験作文を募集します。応募作品の中から町教育委員会で選考し、選出された人は10月22日火曜に弥生の里ホールで開催する令和元年度体験作文発表会で発表していただきます。対象、小学6年生、中学2年生、高校2年生の町内在住者と通学者、町内の公立学校に別途募集依頼をしています。作文内容、家庭や学校、地域で体験したことをもとに、思っていることや感じていること、考えていることをまとめたもの。応募方法、9月5日木曜までに縦書きの400字詰め原稿用紙4枚以内にまとめ、表題は原稿の1行目に書き、次の行に学校名、学年、氏名を記入し、提出先へ。郵送か。問い合わせ、提出先、郵便番号 636-0247、 田原本町坂手 233-1、 田原本青垣障害学習センター内、田原本町教育委員会事務局、障害教育課。お知らせ、田原本町空き家バンクを活用しませんか。田原本町では 一般社団法人奈良空き家対策協議会と連携協定を締結し、空き家バンクを開設しました。空き家バンクでは空き家所有者と活用希望者の連絡調整、各種情報の提供を行うほか、地域と連携してスムーズな活用をサポートします。一般社団法人奈良空き家対策協議会が持つ民間ならではのネットワークを活用し、維持管理活用方法に悩まれている人や田原本町に移住定住をご検討中の人、田原本町の空き家を使って新たなチャレンジをしたい人などの相談助言なども行っています。詳しくは町ホームページ空き家バンクホームページをご覧ください。町ホームページと空き家バンクホームページの QR コードがあります。問い合わせ、一般社団法人奈良空き家対策協議会、電話 47-2385、 観光まちづくり推進課まちづくり推進係、電話 34-2085。 意見箱をご利用ください。町では住民の皆さんからの調整に関する意見提案を受け付けています。いただいた意見などは町が行う施策や業務改善に反映しています。提出方法、意見箱記入用紙に必要事項を記入し、町役場に設置する意見箱への投函、郵送、ファックスによる送信、町ホームページに設置する電子意見箱専用ページのメール送信フォームから送信。発信者のメールアドレスは表示されません。QR コードがあります。意見などの内容が広く町民に関わる場合は、用紙と回答を町ホームページで公表します。記載内容により受付しない場合があります。問い合わせ、秘書広報課広報広聴係、電話 34-2069。 子どもの人権110番電話相談、いじめ、体罰、不登校、児童虐待などの子どもの人権に関わる問題の解決を図るため、人権擁護委員と法務局職員が無料・秘密厳守で相談に応じます。日時、8月29日木曜から9月4日水曜、午前8時30分から午後7時、土曜日曜日は午前10時から午後5時。全国一斉子どもの人権110番フリーダイヤル 0120-007-110、携帯電話 PHS 使用可、一部の IP 電話使用不可。対象、県内在住の児童生徒とその保護者。問い合わせ、奈良地方法務局人権擁護課、電話 0742-23-5457。 21ページ、排水設備の点検、清掃業者にご注意ください。家庭を訪問して、下水の排水管の点検や清掃などを行い、高額な代金を請求する業者が全国的に増えています。不必要な点検、清掃を頼んで、業者から高額な代金を請求されないよう、次のことに注意してください。町が業者に依頼して排水設備の点検・清掃をさせることはありません。排水設備は各自の責任で管理してください。万が一、無断で敷地内に立ち入る業者があれば、退去させることができます。 排水設備とは、家庭や工場などで発生した汚水を公共マスに流すための宅地内排水設備のことです。問い合わせ、下水道課、電話 34-2076。 令和元年度春季総合競技大会結果。毎年恒例の春季総合競技大会が今年も町内の各会場で開催されました。熱戦の結果については町ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。問い合わせ、中央体育館、生涯教育課、スポーツ振興係、電話 33-5882。 平成30年7月豪雨災害義援金、町社会福祉協議会内町共同募金委員会、累計金額6月末15万72円、受付令和2年6月30日火曜まで。問い合わせ、町社会福祉協議会内町共同募金委員会、電話 34-2118。 善意銀行6月分、皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。俵本吹奏楽団 66,769 円、匿名2,000円。問い合わせ、町社会福祉協議会内俵本町善意銀行、電話 34-2118。 生活安全ニュース。楽しい登山のために、8月11日は山の日です。全国的な登山ブームの一方で、山岳遭難の増加が懸念されます。令和元年5月末現在の県内の山岳遭難件数は19件21人、うち死者2人で、昨年同期よりも減少傾向にありますが、本格的な登山シーズンを控え、予断を許さない状況です。登山の際には次の4点に注意してください。複数人での登山の励行、初めての登山コースは経験者と同行、適正な登山計画、体力・技能に見合った登山計画、十分な装備・服装と食料品・非常食の携行、通信手段の確保、登山届の提出を。平成30年度には53件の山岳遭難が県内で発生しましたが、登山届が提出されていたのはわずか13件でした。登山届を提出すると、万が一遭難事故に遭った際、捜索の手がかりとなり、1秒でも早い救出につながります。登山届の様式や提出方法などについては、県警察ホームページ、暮らしの安全を参考にしてください。QR コードがあります。シニアドライバー、ご家族の皆さんへ。運転免許証の自主返納を。運転中にヒヤリとすることが多い。家族や医師から運転を心配されている、といった人は、運転免許証の自主返納を考えてみてはいかがでしょうか。運転免許証を返したいという人は、運転免許センターや各警察署で運転免許証を返納、申請取り消しすることができます。返納された人は運転経歴証明書の申請・交付を受けることができます。申請が可能な期間は返納後5年以内で、 交付手数料が必要です。運転経歴証明書は公的な身分証明書として生涯使えます。運転経歴証明書を提示することで、協力企業などでさまざまな特典を受けることができます。返納、運転経歴証明書に関するお問い合わせ先、県警察本部運転免許課、電話 22-5541、または最寄りの警察署交通課、問い合わせ天理警察署、電話 074-3-62-0110。